はい、それではですね、世界につながる英文法の、ここから読むといいですよっていうことを解説している音声ファイルの、最後になりますが、これは、中学1年生の方なんかももしかしたら読んでいいかもしれないっていう部分があります。で、中学1年生から大人まで皆さん読むといいかなと思うんですけども、本のページで言うと399ページです。第16章、英作文、英文解釈の手引き。このタイトルの通り、英作文というのは文を作るってことですよね。で、英文解釈っていうのはもう文が出来上がっていて、それを理解するっていうのが英文解釈。つまり、英作文はアウトプット、英文解釈はインプットっていうことです。で、まず第1節はですね、英作文の際の注意点なので、文を作る時の注意点です。で、まず1番のところに、英文を作る際の基本的な確認事項っていうのがあります。で、括弧1番、述語動詞、括弧述文の形式の確認及び主語の確認。こういうことを気をつけて文を作りましょうっていうのが書いてます。で、中学1年生なんかは B 動詞か一般動詞かとはまず区別しなきゃいけないですね。それから中学2年生、3年生になってくると、能動態と受動態っていうのが出てきますんで、この区別をしなきゃいけませんよと。それから時制っていう考え方があって、現在形、過去形は中学1年生でもわかる。進行形も中学1年生でわかる。で、完了形っていうのが、中学2、3年生ぐらいに出てきますけれども、それを考えなきゃいけません。それから助動詞は2年生で、中学2年生に出てきます。で、そういったものをいろいろ混ぜて、述語を表現したい場合はどうなるんですかっていうことを考えなきゃいけない。だから、高校生、中学3年生以降ですね、なんかは、どうやって述語の形を決めればいいのかっていうことを頭の中で一つ整理しておくといいと思います。で、もちろんそれに対応する主語は一体何ですかっていうことも確認しなきゃいけないんですけども、次のページですね、400ページ見ると、ここは述文の形式の一覧っていうのがざーっと表になってます。で、表を見ると B 動詞、一般動詞、一般動詞の能動態っていうのと、その下が一般動詞の受動態っていうのに分かれていて、形式と、そうですね、形式、例えば B 動詞の一番上は現在形、空間的な存在の意、B 動詞の現在形、am、are、is のいずれかっていうことで、そういうふうになってます。で、見ていくと、今までに習った、述語っていうのが、ここで一覧になってるんですけども、例えば一般動詞の能動態の一番下を見ると、助動詞プラス完了進行形っていうのがあります。それ、どういう形かっていうと、助動詞プラスハブプラスビンプラス一般動詞の現在分詞っていう形ですよっていうふうに書いてあるんですけど、なんだこりゃってなるわけですね。で、なんだこりゃと思った時に横見ると例24って書いてあるから、例24を見ましょうと。つまりこれ全部例文が載っていて、例24は402ページのところですね、真ん中ら辺、例24を見ると、彼は疲れているようだ。一日中働いていたのかもしれないの、この働いていたのかもしれないのところが、助動詞プラス完了進行形で表現できる。英文を読むと、He looks tired. He might have been working all day. Might have been working all day の Might have been working。ここが助動詞プラス完了進行形ですよってことなんですね。なるほど。次の前、前のページ、400ページにもう一回戻ってですね。で、そういったものがずらーっと並んでるわけです。で、一般動詞の、受動態の一番下。表の一番下ですね。助動詞プラス、受動態の完了進行形。形式は助動詞プラス、have プラス、been プラス、being プラス、一般動詞の過去分詞。なんだこりゃーって感じですけど、例の36を見ましょうと。そうすると、例の36は403ページで、その犬はずっと誰かに餌を与えられ続けてきたに違いない。The dog must have been being fed by someone. Must have been being fed. いやー、そういうふうに言うんですね。助動詞プラス助動態の完了進行形ですよ。ややこしい。けど、こうやってですね、述語の形を確認しながら、ああ、こういう文だなと。 こういう文のこういう表現の時にこの形を使うんだなっていうことをざっとまあ眺めて何回か読んでですね、ああ分かった分かったとやるといいと思います。中学1年生でも分かるところはありますし、中学2年生でも分かるところはあります。高校生、大学受験生になったらこれはもう全部分かってないといけないかなっていう感じですね。それから403ページ、今度、括弧2、目的語及び方法の確認、括弧3、文の種類の確認、この辺は確認しましょう。それから2、複数の語を同格で並べる場合っていうのがあるんで、これも読んどくといいと思います。でその次のページ、404-3、主語に複数の認証がある場合、これも読むといいですね。4、部分否定と全体否定、これも読むといいですね。それで、めくると406ページがこう第2節で、今度は英文が書かれていて、それをどうやって理解すればいいかっていうのが書いてあります。で1番は同格の日本語への訳し方。で2番の、407ページ、2番、状態と動作っていうのはこれは完了形ですね。現在完了、まあ、完了形を理解するときにこれを読むとよりわかりますということです。それから408ページの3、統治の表現は、ここはですね、まあかなりハイレベルです。難しいんですけれども、英語を長く勉強していって、なんか疑問だなと思った時なんかに読むと、へえ、なるほどっていうようなことが書いてあるので、まあ割とハイレベルの方は読むといいと思います。それから411ページの4、省略の表現。これも、まあ今まで習った中で、重接続詞のざっとだったり、目的客の関係ダメージだったり、関係副詞だったり、ページめくってですね、カッコ3まではまあ習ってきたことをですね、で、カッコ4、412ページのカッコ4、動詞の目的語は省略されることがあります。から、カッコ5、SV の省略もあります。カッコ6、起筆の語の省略ってこともありますね。まあ、省略されることがありますよってことです。それから第3節、413ページ。特殊な単語の基本的な意味と解釈ということで、ここからですね、単語がどういうふうに意味を解釈すればいいんですか。例えばそこのページにある括弧1の動詞の afford、 これはどう理解するべきかっていう、その日本語訳っていうのは辞書に書いてあるけれど、本当にその辞書に書いてある日本語でいいんだろうかっていうことを、まあ、ちょっと確認しましょう。なんとなくこういう意味なんですっていうことを説明してあります。でそういうのがですね、まあ、まずは動詞が並んでいて、afford、figure。次のページめくって、get to とかですね。いろんな表現があります。っていうのをざーっと。これはもう読み物として読むことができます。でずっと読んでって、今度は418ページまで飛んで、418ページの、2、今度は助動詞ですね。助動詞はあんまり多くなくて、there っていう、あまり見たことないような助動詞。それから、括弧には would っていうのは助動詞ですけど、助動詞的表現として used to っていうのがあります。これどう違うのか。括弧3も似たのがあります。で、括弧4、may well プラス原形。might as well プラス動詞の原形。なんか似てるけど違うんですね。っていうのが書いてあります。で、次421ページは今度名詞ですね。名詞もいくつかあって、まあこうやって解釈しましょう。で、次423ページには、今度は形容詞です。形容詞もあんまり多くなくて、2つだけかな。2つだけ。で、424ページは今度は副詞です。副詞も日本語にどうやって解釈すればいいのかなっていうのがざーっと書いてあるんですけど、428ページまで行きます。で、次の428ページで今度は前置詞ですね。前置詞も2つだけ。of、同格の意。それから with、不対状況。不対状況はこれ他の文法書ではこんな風に説明書いてないんですけど、まあ、現実、実際の英語の世界ではこうやって使われるっていうことが書いてありますんで、高校の英語の文法では、いまいちその現実の世界の英語での表現と合わないぞということに気づいた方はですね、ここを読むと、よくわかると思います。それから429ページの7、今度は従意接続詞ですね。これはあんまり多くなくって、まあ、in case から始まり、lest, like, once, than, the way、432ページに括弧7で where っていうのがあります。で where がまたこれもややこしいんですけども、433ページの 表の下にいろいろあって厄介ですがって書いてありますけど、本当にそうで厄介なんですね。なので、まあ、ここはまあそういうのがあるよ、よくまとまってるページです。それからその次ですけど、ちょっと長くなったので一旦区切りますね。またもう一個別の音声ファイルで解説続けていきます。